はい、こんばんは、下井野です。
吉水奈です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast か各プラットフォームでお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします、はい、
お願いします。
さあ、やってまいりました。
さあ、今回は久々の、小説家スペシャルなんだけど、はい、一応タイトルはですね、第252回、うん、AI 時代の創作論ということで、うん、今回はちょっときちんと話をしてみようかなというね、うん、僕ここ20何年本を書いて、まあ、出版とか小説の世界の、はいはい、まあ、前線にいたと思うんだけど、本当に変わったんだよね、
うん、
なので創作論、まあ、AI 時代の方に行く前にこの20年で一番変わったことを最初にちょっとバッと話しておこうと思います、うん、
はい、
あのね、やっぱり僕たちってさ、第二次大戦は知らないじゃない、
うん、
で今まで一番大きな変化はもうここなんだよね。変化は1989年、もう何があったか覚えてるよね。ベルリンの壁崩壊、
はい、
でこの何年か後にはソ連も崩壊して、はい、東西冷戦が終わり、グローバル化して、うん、世界中で中産階級が貧しくなった、
うん、
で実は本って上流階級、知識階級でもないし、下半分の人で本を読まないからあんま関係ないんだけど、ここが強くないと本ってダメなの、ともかく、うん、で結局世界中でこの中産階級が滅ぶことで社会創作のグラビティが変わったんだよ。
すごいですね、それは。
そう、もうこれものすごく大きな変化で、これ20世紀、まあ、1998年9年ぐらいまでは光の時代で、人間の良いところを書く、希望を書く、頑張って勝利する姿を書く、で、積極的な恋愛を書くっていうさ、あとまあ家族の話なんかも入るよね、
うん、
こういうさ、人のこの前世良いところに向かうっていうのが20世紀までの小説だったの、
うんうん、
でこの変化って89年じゃん、
うん、
で社会とか世の中が本当に変わったなっていうのに僕たち全体が気がつくのに10年かかんの、
うんうん、
でここで10年経って何が来たかっていうと、20世紀の光の時代の創作から闇の時代の創作に変わるんだよね、うん、そうすると描くのはこの闇だから、人の悪、
うん、
いかに人がえぐいか悪いかを描く、絶望を描く、格差を描く、人間に対する不信を描く、ということでこういう時代に流行るのってホラー、イヤミス、スプラッター、本当に残酷な殺人ものが多いじゃん、アメリカも日本もミステリーは、
うん、
でイヤミスは意地悪な話で、ホラーはもうドロドロでね、人が食われるみたいなさ、
救いないですよね。
そうそう、こういう風に変わったっていう、ここのところを掴んでおかないと次の時代の創作がちょっと分かんないんだよね。
でもまさにね、前回ご覧になった方であれば、今のね、うん、まあ、89年か10年ぐらい経って99、98、うん、97って言ってもイミジクもイラさんがデビューしたのとほぼ一緒で、
う
ん、出版のピークから落ちてくるのとね、ちょっと被ってますよね。
そうなんだよね。だからここのところはさ、創作の重力が正反対に変わったっていうだけでなく、ここのところからなんていうかな、本の時代の終わりも始まってるんだよね。結局ここのところは大掴みでも分かっておかないと。だから少年漫画ってさ、ワンピースがここのところの最後の残りなんだよね。
海賊王になると。
そうそう、海賊王になると、あれ連載90年ぐらいじゃん。確
かに。
だからこっちの方のメインなんだよね。海賊王になる、仲間と努力して勝利する希望の物語で、鬼滅の刃、鬼に家族を全員皆殺しにされて絶望の中から復讐する話で、この復讐の物語は例えばこの後、まあ、鬼滅もそうだし呪術もそうじゃん、
全部通ずるとこありますよね。
そうで、この変化が僕はなんか現場で小説を書いていて一番激しかったかな。そんなにみんな絶望したんだ、辛くなっちゃったんだっていうのがなんか一番感じるところ。
でもすごいですね、そういう意味ではイラさん、この格差不信、絶望、復讐とかって池袋の中で結構モチーフにしてきて、うん、イラさんだけど最後はこっちに持ってってますよね。
そうだね、だからそれがやっぱり僕はやっぱここの時代に生きてたからだと思う、
ちょうどそっか境目のところ、
うん、だから今さ、ホラーとかスプラッターとか読んでて全く救いがない小説が多いじゃん、
本当、これでみたいな。
そうそうそう、終わるよね、救いはない。それとこれはね、なんかね、あるんだけど、ここの頃の人たちって人間って優しいよねとかいいねって思いたいの。なんだっけ、
性善説、
アニメの歌であるじゃん、いいいいな、いいな、人間っていいな、
あの日本昔話のエンディングですね。
そう、人間っていいなって思いたいんだけど、こっちは当然、うん、ダメだなと思いたいわけで、ダメだなと思うことで、あんなダメな人がいるから自分は少しは幸せ、自分は少しは恵まれてるっていうスタンドポイントなんだよね。
なんか相対的に感じる幸福みたいな感じ
ですかね。そうそうそう、だからね、なんか本当に変わった。でそれはもう何が変わったかっていうと、その社会の文化のトーンを決める中産階級が 没落したっていうことによって生まれてんだよね。だからさ、みんなさ、今の時代はこうだからって一緒になって暗くなる必要は全くないよって一つ言いたいの。
確かにこういう分水嶺があってこうなってるだけっちゃだけって、
ね、そうそうそうそう。
だから昔の CM ほんと89年とかのは、
うん、バカ明るいじゃん。
もうね、そう
で、シティポップスとか今聞くとやっぱり華やかでいいじゃん、うん、あの頃みんな楽しそうだったな、贅沢してたんだなっていう雰囲気あるじゃん。
なんであんな肩パッド入ってんだろうってね、うん、
危ないでかく
と
かね、
そうそうそうそ
う、うん、懐かしいよね。ただこの変化は僕はなんかね、作家もだからさ、正直言ってこの頃書いてた人ほとんど消えたよ。大物でもほとんどいなくなっちゃった。
そこを持ってるだけだとやっぱり残れなくなっちゃった、
うん、やっぱね、トーンがちょっと甘めだったんだよね、うん、だから今の時代ってさ、14みたいな小説書きにくいと思う、うん、少年たちがけなげに頑張るみたいな、
うん、だから伊田さんもやっぱり微妙にちょっとこう調整してるわけですよね。意識してるかしてないかじゃないけど。
そうだね、だから例えばさ、北斗みたいなのはこっちじゃん。
本当そうですね、
暗いから、うん、で池袋はどっちにもあるんだけど、あれこれあった後最終的にはこっちに戻すような形で書いてるから、うん、だからやっぱり20世紀小説なんだろうなって気がする。
ただまあ言われ別として、だから時代として今、うん、そっちの右側ってことですよ
ね。そうだね、うん、で今の時代だからこれから何かを書きたいっていう人は、うん、今の流行にうまく乗っかった方がいいと思う。だからこれから創作をしたい人はこの辺ちゃんと書くといいんじゃない。格差、人間性の至らなさ、人間に対する不信、絶望感、復讐の物語、悪、救いのない世界。まあ、正直言ってこれを書いていても、書いている側はそれでね結構幸せになれるんだよね、うん、自分なりの世界を作り出せるから、うん、なのでここら辺のことをうまく考えながら超やばい世界を書いてほしいかな、うん、でも考えたら世界の文学ってどっちかというとこっちが多いんだよね、
うん、
罪と罰、
うん、本当そうですね、昔
ね、戦争と平和、ヘミングウェイ、まあ、武器をさらばもう戦争の話だしね、
確かに、
うん、1984ユートピア、うん、実は全部ほとんど世界の名作文学ってこういう暗い話が多いの。幸せな話って本当ないんだよな。なのでまあ先祖返りしたっていうのかな、一時期のこの超豊かだったこの時代っていうのが歴史の中で誰も彼もがみんな豊かになれて幸せになれるって信じられていたこの時代が逆に短いんだよね。
そうすると時代を超えるような名作は出るかもしれないってことですか、これから。
そうだね、特に今の時代のひどさが分かってるから。だってイーロン・マスクが8兆円さボーナスをもらう、半年だよ、8兆円もらった後、南アフリカだのガザなのでは子供が飢え死にして死んでいくわけじゃん、強烈な光と影じゃん。そういう時代の方がその立派な文学みたいなものは作りやすいのかも。ただ生きるのは辛いよね。なぜかっていうとその未来に対するこの希望がないからね。結局ねこれだけなのよ。この時代の方が貧乏だったのに希望があるから貧乏もへっちゃら。この時代はみんな今そこそこ豊かじゃん。スマホもある、動画配信もある、うん、でユニクロで服は安いし食べ物もまだ日本は全然安い、うん、相対的に言ったら絶対こっちの方が幸せなはずなのに、この希望がないっていう一点でみんな不幸になっちゃうんだよね、うん、だからいかにさその時代のそのメンタル、
本当そう思います。
そう、これ神聖って言うんだけど、この心のあり方、この神聖の持ち味でいかに変わるかだよね。
だからなんか分かんないですけど、うん、僕その80年とかまだ9歳ぐらいだったから、うん、はっきり覚えてないですけど、やっぱりその今の話を伺ってて思うのは、当時はまあ確かに希望とか、うん、そのなんだろう、見てるものが他者との比較じゃなくて、うん、やっぱり希望とかちょっと青臭いですけど本当未来とか、うん、なんかよく分かんないエネルギーとかを常に感じてた、見てた。でも今はやっぱりその誰かとの比較とか、うん、まあ、なんか 目の前の何かと常にさらされてる感がある。
そうだね、
あんまり他者にいい意味でこの時あんまり興味なかったんじゃないかなと思
うんです、うん、それとやっぱり自分自身と時間軸の中の話なんだよね。来年は良くなる、うん、再来年はもっと良くなる、うん、子供たちはさらに豊かになってもっといい暮らしができるっていうこの憧れが。でもそうやって明日は今日よりいいんだよっていうふうに思ってると、これやりやすくない、
うん、
恋愛が本当にしやすいじゃん、
うん、
だって幸せの量が増えていく世界の中にいたら、じゃあ今からでもすぐ付き合おうってなるじゃん、うん、それがやっぱりこっちは弱いよね。
あんな楽しそうな CM がいっぱいあったんだ。
そう、
うん、本当に。
で僕は本当にこの現場でこれを感じるし、あ今の小説のこの暗さ、救いのなさって時代が生んだものなんだなっていうのと同時に切なくもあるんだよね、
うん、
要はさ、世界中でグローバリズムのおかげで中産階級がダメになった途端に文化がこんだけ暗くなるっていうと、うん、人間ってなんか本当にただ時代背景でさ、うん、その流れに乗ってやってるだけなんだなって思うじゃん、
うん、
というのが大前提で、その中でこういう闇の時代に生まれたのが
来ましたね、
AI なんだよね、
うん、
で AI って大人でもやったよね昔、ディープラーニングとか AI の話、
うんうん、
で AI って まあ、要は、ディープラーニング何段階かの階層に分かれて判断する人間の脳のモデルを模した電子回路の中に過去の大量の分子を流し込むわけ、うん、そうすると AI は確率で例えばノアさんはってつけたら面白い YouTuber みたいな風にくっつけてくるわけよ、うん、ここの中には選択肢が何十個何百個ってあるんだけど、その中で一番続きそうな確率の高い言葉をつなげているだけなの、もっともらしく。なので過去の文章から作ってるから過去の文章の影響が大きいし、本質的に革新的に新しいものは作れないんだよね。だから AI からはそのラディカルなもの、次の時代をこう期するような新しい創作は生まれ得ないのよ、原理的に。だって過去のものを全部つなぎ合わせただけのものを今読まされてさ、どんなに上手でも、あ、面白いなと思わない、あ、これ見たことあるな、こういうの知ってるなと思っちゃうじゃん。なので逆にその AI を使って今回ね芥川賞を取ったのがあったじゃん、
あ、東京都道場と九段
リーダーね、そうそうそう、あれなんか見れば分かるように使い手がセンス良くないと AI は使い物にならない、うん、しかも本当に新しいものは生まれないっていう風になると、これ逆に何が生まれるかっていうと、平均点的なものがつまんないやつ、これもっと言うと凡庸、凡庸なものが大量にできるわけ、うん、さあそういう時代にこれから小説を書きたいっていう人はどうするかっていうのが基本のテーマなんだよね。
いやでもまさにね、実際僕もチャット GPT とクロードって今ね、うん、2つの、この3ヶ月、うん、まあ、井田さんとこういう話してたから、ね、実際でもそうは言っても使ってみたんですけど、うん、まあ、詳しくは僕も後で、ね、本編でお話できないと思いますけど、まあ、全くこの通りで、うん、一言で言うと、なんかこの現時点で僕が思うのはクリエイターではなくて、
そう、
超優秀なオペレーターです。
そうなんです。
つまりこっちが使う側だったら、うん、まあ、使い道はある、
そう、だから平均点以上のものはなかなかできないんだよね。ただその平均点ぐらいのものでも実はいいのよ、
うん、
最近の漫画ってさ、絵下手だなと思わない？
うん、絵下手なのもありますよね、
うん、っていうか絵下手なのが多いじゃない、
うん、
で絵がものすごく上手い人って大体お話がつまんないじゃない、うん、だからお話を作る才能と絵を描く才能って別だから、うん、そこら辺はこれから変わるかもしれないね、漫画の世界も、うん、で小説の世界も最近僕割と若手の人のミステリーとかホラーとか読んでるんだけど、うん、文章が下手なのよ、
まず、
うん、まず文章が下手なの。でもお話はちょっとへんてこで面白いみたいなのが多いわけ。なのでそっちの方向で行くのがこれからは正しいのかなって気はするね。
でも実際よく言いますよね、小説家の人とかで、なんか最初文章はとにかくそんなうまくないけど、編集者の人とかの過去の振り返ってなんかやっぱり中身は面白かったって、一緒くたに全部しちゃいけないかもしれないけど、まあ、逆よりはまだそっちの方が、
そう、目があると思う、うん、要するに文章がものすごくうまいんだけどお話がつまんない人って逆にいるのよ、
うん、ちょっと小説家には厳しいですよね。
厳しい、
うん、記者とかだったらいいかもしれない。
そうだね、だからまあそういう点ではね、まあ、この後あれこれ話すことになるんだけど、
はい、盛り上がりそうですね、うん、はい、さあということでここでお便りとご質問なんですが、今回はですね、皆さん覚えてますかね、エピソードトーク、
はい、
ということで皆様からずにですね、今後ね、スペシャルでエピソードを募集して、まあこんな面白い話とかね、いろんなことをちょっと短くまとめてっていうので募集して、もうすでにかなりいただいてるんですけども、おそらく年末ぐらいにお届けしたいと思いますので、まあ、今後も募集はさせていただきたいんですけど、エピソードトーク、まあ、どんな感じっていうこともあるので、すでに集まってるんでね、お一方例としてちょっと読んでもらおうかなと思って、はい、いいですか。
はい、小バッチさんからいただいているものをちょっとご紹介したいと思います。タイトルがあります。タイトル、心乱れたサイン会。
この前サイン会行ったんです僕。
今日は男女最終戦争池袋ウエストゲートパーク20ですか。
いや20で
したね。20のサイン会、私はこの日を楽しみにしていた。イラさんはその人を見ての一言をサインとともに添えてくれると聞いていた。現に私の友人はもう一花とサインとともに頂戴していた。私はなんて書かれるのだろう、ワクワクが止まらない。コロナ禍で知った音ラジオきっかけに今日のこの日までその一言を楽しみに待ちわびていた、
うん、
大好きなイラさんを前にアップルウォッチがいつもと違う心拍数を検出する。
前ね、
まるで9階まで階段ダッシュをしたような値だ。目が肥えているイラさんを前にお気に入りの着物をまとっていざ出陣。震える声を微笑みながら聞いてくれて優しい時間が流れる。はいと書き終わったサインを恐る恐る見ると一言がない。慌ててイラさんにその人を見ての一言くださいと言うと、はいはいあれねとサラサラと、そこには堂々とお茶の先生とこんな感じだと思うんだけどなと真顔のイラさんに絶句。 え、それって見たまんまやん、井田さん、そうじゃなくてさ、心の中で悲鳴を上げた。久しぶりの失恋をした54歳、でもただじゃ転ばない、次回私への一言がいただけるまで自分探しの旅は続く、着物という鎧をまとって、う
ん、ああ、なるほどね、覚えてる覚えてる。うん、確かに、あ、一言欲しいです、今見た感じをちょっと伝えてくださいって言われたんだよね、
うん、
ただこのねサイン会めちゃめちゃ面白くて、もうねいっぱいいたの。今日サイン会なんですけど、来週プロポーズします。お、え、そうなんだ、うまくいく確率はどれぐらいのっつったら、もう 80% ぐらいは大丈夫だと思いますって、うんうん、で僕その時にさ、あ、じゃあこれはあれだなと思って、傘を持たずに行こうって書いたんだよね。降水確率2割だったら傘持たないじゃん。
なるほど、
持たない、
あ、そういうことか。
もうね、そんなのが山のようにあるの、その場で考えるっていう。
あ、じゃあ結構そういうイベントごとが、
そうだから、この音ラジオさ、うん、聞いてファンになったっていう人が、三重から来て、うん、名古屋、青森、
全国から、
そう、全国から本当にサイン会に来てくれて、みんなさ、あそこに泊まってんだよ、池袋のホテル、
メトロポリタンに
小説なんか出てくるから。だからあの日はメトロポリタンに5組ぐらい
音
ラジオのファンの人が泊まってくれてるんで、メトロポリタンからなんかお菓子かなんか送ってもらってもいいよね。カップルで5組だよ。
確かに
、ね、5組だからね。
確かに、
でも池袋の経済に貢献してますよね。
いや本当そうで、夜はなんか遊ぶって言ってたみんな。
あ、本当ですか、素晴らしいですね。
いや、でも久々のサイン会楽しかったね、コロナできなかったからね、
うん、そうですよね、うん、ぜひまた会ったらね、うん、参加してほしいですね。
そうですね、だから来年ね、うん、そのプロポーズする人にはうまくいったかどうかを報告に来るようにとは言ってお
いて、うん、あ、そうなんですね。そっかそっか、楽しみですねそれも、
うん、いやでもありがたいですね、この小鉢さんみたいなこういうエピソードトークでいいんですよね、石田先生に
忖
度せずに。
僕の話じゃなくてももちろんいいし、自分のエピソードでいいので、ただ小林さんはさ、うまいよね、
うまい、
もう、あ、なるほどっていう、読ませる力があるんで、はい、そんなにハードルを上げなくて大丈夫
です。逆に上がったかもしれないですけど、気軽にね、
はい、
年末どこかで楽しみながらみんなで見られればと思いますので、ぜひぜひ概要欄の方に引き続き募集の URL を貼っておきますので、応募をお待ちしております。じゃあ質問の方お願いします。
はい、じゃあ次質問いきたいと思います。もりもりさん、20代男性の方からいただいています、はい、いつも楽しく音ラジ拝聴しています。お三方はお仕事などでお忙しいと思いますが、どのように読書の時間を確保しているか伺いたいです。私は現在20代後半で大学を中退しているため、将来のキャリアに漠然とした不安があります。そのため将来のことを考えて、現在資格と英語の勉強を最低4時間しています。
わ、すごいね。
うん、しかし勉強を本格的にするようになってから読書の時間がかなり減ってしまいました。一日全く本を読まない日もざらにあります、うん、お三方はお仕事でお忙しいと思いますが、限られた時間の中でどのように読書をしていますか。読書の時間が確保できないのであれば、いっそのこと勉強の時間を少し減らそうかと考え始めているのですが、この考え方は間違いでしょうか、という、
うん、でも今とりあえずその英語を集中的に学びたいんだから、英語全振りでいいんじゃない
と思いますよ、
うんうんうん、で本はさ、何かのためにするっていうのもあるけど、まあお楽しみじゃない、
気分転換、
ね、
そう、例えばなんかさ、疲れた時にチョコレート食べたいなとかさ、気分転換の散歩したいなというぐらい気楽に読むものなので、うん、あんまりなんかシリアスに読まないといけないとか、うん、勉強だとかって思わなくていいんじゃない、
目的とかね、持たずにね、
うん、そう、でそれに関してはちょこちょこ合間で読めるような本もたくさんあるし、うん、なんか探し方によっては、うん、まあ読まなくてもいいんだけど、そういう隙間時間をうまく埋められる本、この人のことだったら信じられるっていう作家のものとかを読めばいいんじゃないかな。
井田さんも小説書いて、まあ、締め切り前とかお忙しいと思うんですけど、うん、そういう時やっぱ本はちょっと、
いや、そういう時は読めない、
置いといて、
小説って自分で書いてる時は人の文章にすごく敏感になるので、うわっていう感じなの、
触れたくないっていうのもやっぱあります。
例えば強い匂いの強いチーズみたいなような感じ、和食食べてるじゃん、
うんうん、
でなんか何タラの西京焼きとか食べてる時にブルーチーズボンって置かれたら、うわ臭ってなるじゃん。それぐらいの拒否感が出ちゃうから、自分で書いてる時には小説って読めないのよ。
あ、それはなんかもうそれ以上でもそれ以下でもないのかもしれないですけど、でもやっぱりどっかにイラさんというでも影響を受けたくない、受けちゃうかもしれないっていうのはね、単純に
拒否、単純に受け付けないって感じ。
あ、そうなんですね、うんうん、ちょっとでもうん、それ以外の期間
に、そうだから書いていない時に関しては、うん、いつ誰でも読めるよ、まあ、翻訳ものでも日本のものでも全然問題ない、
うん、じゃあ割とこうまとまった時間を
作って読むんじゃない、今日本読もうかなっていう時に、うん、ギュッて集中して、例えば同じジャンルのもので、まあ、最近もあったんだけど、日本の若手のホラーものとかで3冊ぐらいさって読んだりはする、1日で。
あ、そうなんですね、
うん、だから特に僕はあんま考えてないんだよね。本を読む時間を作らないといけないとかさ、勉強しないといけないとも全く思わないし、う
ん、移動の時間とか結構読まれたりするんですか？
移動の時間ほとんどないからね、作家って自宅だから。
あ、なるほど、う
ん、でもやっぱり直接の答えになるか分かんないけど、うん、俺イラさんと長くね、ご一緒してて思うないね、もう無意識でね、やっぱり基本的に本読んでるよ。なんかイベントの合間とかで、ね、打ち合わせ終わった後も、うん、じゃああと30分後ねみたいな感じでこうなんかまたなんか開けて常に読んでるよ、や
っぱ。っていうか癖になってるだけなのよ、うん、でそれが一番時間が潰せるし、スマホよりダントツで面白いから。スマホはもちろん、なんだろうな、スマホってなんかふがしみたいな感じしない？
ふがし、中身がないスカスカってこと
で、だからあの、
まあちょっとね、
食べ応えはありそうに見えるんだけど、うん、食べてみると、うん、ファンファンファンファンファンって消えちゃう
消えちゃう
なんか薄甘いなぐらいの食感じゃん。
たまにね、たまに、
うん、そう、栄養にもならないし、うん、それを考えたらなんか下手くそな小説でも読んでる方が全然いいよなっていう。
ノアさんどうですか？
私自由に語ってください。割と時間が
気になると思うよ。
あ、そこ、うん、私は割と時間があり余ってるの で基本的にアニメを見てることの方が断然多いんですよ。やっぱ、
まあ、仕事だもんね。
仕事もあるし、うん、その今来てる声優さんとかアニメで何なのか、
うん、だんだん面白いね。
面白いですよね。
素晴らしい。オープニングからね。
ね、すごいですよね。うん、作画が本当に。うん、で、アニメを見てる時間が多いんですけど、うん、やっぱ動画見続けてると字が読みたくなる時があって。
ああ、わかる。
両方あるよね。
そうなんですよ。で、そういう時に、おとらじで今まで、イラさんがご紹介してくれた本とか、早川さんが、俺面白いって言ってくださった本が、もうストックしてあるので、その中から、なんとなく今日の気分に合いそうなものを選んで読むっていう感じで。
でもさ、そう考えたらさ、うん、この番組、ブックガイドとしては素晴らしいよね。
本当ですよ。
本当
だって超ハイセンスだもんね。そ
うそうそう、うん、本当。今までにない、やっぱ自分の本棚が、うん、ちょっと輝いて見えるというか、
いや本当にセンスいいんだよ、
ね、さらにな
かなかいないよ
でさらに僕ら出してませんけど、お昼の時もね、僕たちのショッピングカートの中とかね、欲しいものリストも実はまだたくさん控えてるんですよね。
あのさっきね、ランチを取りながら見たんだけど、ノアさんのアマゾンのこれから買うところ22冊だった、
ね、22冊だった。そう、大体おとらずで紹介してたもん、うん、あ、早川さんはどうですか？
僕どう、でも僕両方わかりますね。そもそもやっぱりビジネス書とか自己啓発から入ってるから、うん、本を読まないとみたいなとこから入ってるんですけど、やっぱり皆さんのおかげで途中からなんかどうでもいいやみたいになってきたとこと、うんうん、と一方でこの番組でもたくさん本読む必要があるし、自分がインタビューしたい人って基本的に
あれ結構大変でしょ
う。そう、基本的に僕本屋さん行くのがワクワクしてて、なぜかっていうと、普通はこの本、あ、本屋さんでどんな本に出会えるだろうなんだけど、僕の場合はさあどんなインタビュー相手に見つけられるだろうって感じだから、本を取った瞬間にすぐアポ取ること考えるから、なんつうんだろうな、本当にアポを取る人の本も読むし、この人今後、うん、アポ取りたいなっていう、要は常に8人ぐらいの、うん、本を読みつつ、おとらじの同人3冊ぐらいとか、常に12、3冊。
なんかさ、本の世界のナンパ師だね。ね、そんな楽しい
こと
ない
。それ嬉しいです。そうそう。だから本屋行くといつも一人だけ目的違うんですけど、うん、だそういう意味では、読書についてはガチで目的はあるんだけど、うん、そうですね、お勉強じゃなくてナンパですね。
いやでも素晴らしいよ。それはもう本当にすごいことで、で毎回ちゃんと会いに行くからな、うん、
てか僕の場合そこが最終的なんで、うん、ただね、時間は足りない。
そりゃそうだよ。だってさ、誰かのことを調べるので一冊だけじゃ止まんないじゃん。
そうなんですよ。
特にベテランの人とかといっぱい書いてるからさ、
うん、でなんだかんだね、やっぱりこうイラさんみたいに紙で読むとこに行きたいとこだけど、いろんな利便性からオーディブルで聞く、アマゾンの読み上げで聞く、Kindle、うん、で読むだけど、やっぱり、ね、入ってき方は紙の方が
いいんだよね。
でもそれやってると僕のさっきのナンパのこの本への性欲は、うん、解消できないので、うん、まあ、そこの狭間で戦
う。そうだね。でもどちらにしてもさ、本自体がなんか別な世界の窓なんだよね、うん、だからそこを通して見られる景色ってやっぱスマホではなかなか到達できないぐらいの深さとか広がりがあるんで、時間を作りながらちょこちょこ、ただし勉強しようとかやらないといけないっていうふうにこう押し付けるんじゃなく、自分は割と自由にして好きなものを読むといいと思うよ、うん、例えばケーキの歴史とかあるよね、うん、ファッションの歴史なんかもあるし、うん、世界で面白いもの本当にいっぱいあるから、自分に合うものが必ずあるんで、そこをなんか、探してほしいかな。
なんか究極的にはもちろん読むのも大事ですけど、イラさんがね CD ボックス持っていらっしゃる時もそうですけど、うんうん、なんだろう、そのもう買うという行為とか、
まあね、
買うまでのところも含めて全部楽しいですよ
ね、うん、そうだね、うん、
はい、さあということで、はい、ご質問ありがとうございました。さあ、ということでこの後いよいよ本編に入っていきたいと思います、続き4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、 これ Apple 以外でも、見られます、あ、聞けます。そして audiobook.jp、 ニコニコ動画、いずれかの方法でご視聴いただけたらと思います、詳しくは概要欄から、ご覧いただけたらと思います。それでは本編で、
はい。